2021年の9月からね、私とあるまあ教室に行ってたわけなんですけどもね、まあ皆さんご存知ナレーション講座、これねやってました。9月から始めまして、で今年のね2022年の1月までで全15回のね講座だったんですけども、これがもうつい最近のね、先週の水曜日ですかに授業がねすべて終わりまして、まあ、ようやくね、うん、全工程終わって解放されたというね気持ちなんですけどもね。いやナレーション講座ね大変でしたよ、毎週毎週ね。なんかまあ振り返ってね、いろいろ考えてみたところもありますけど、まあ頑張ってきたなっていうねことがまあ全てかなってところなんだけどさ、っていうのもね毎週課題とかがあるわけ。この課題がねまあ大変なわけですよ。まあもちろんねやったことに対する復習もあるし、予習して、でまあそのね次の週にやることの課題をやるという感じなんですけど、まあ結構ね、まあ一番印象深かったのはですね、結構演技をしないといけないみたいな回があって、演技はきついよね。本当に人前で演技するとかってやっぱ恥ずかしいじゃん。そういうねやっぱり羞恥心があるから人間はさ、で特に私なんてね心が繊細ですから、もうすぐね恥ずかしくなっちゃうから、そんな人間がさ人前でさ演技するわけよね。大変だったよ本当に。休みたかったその日はね、本当ね。でもちゃんとね行きましてですね、なんだかんだこの全15回のね、講座に関しましては解禁賞ですよ。全部ちゃんと行きました。まあお金もねちゃんと払ってるからね、まあ行かないともったいないなってのもあるし、でこのラジオと一緒なのよ。一回やめちゃったら、一回休んじゃったらもう行かなくなっちゃうとか、まあちょいちょい休みたくなっちゃうとかあると思うのよ。ただこれ休まないで行くことによって、ね、次は、ね、さらに休みづらくなってくんだよね。どんどんどんどん、積み重ねていくと。っていうのあるから、このラジオもそうよ。やっぱり、長くね、ずっと十何年も続けてますけど、これは基本的にね、毎週休まないでやってるから、積み上げてきちゃったから、もう、やんなきゃっていうところもあるのよ、正直ね。もちろんやりたくてやってるんだけど、その、たまにはね、休みたいななんて思う時もあるわけよね。だけど一回休んじゃったら、多分今後も休んじゃうなっていうのがあるから、ね、休めないのよね。そういうのでやっぱり、ね、なんかあるよ。うん、だからナレーション講座もね、ちゃんと15回全部出席できてね、よかったなってところではあるんですけど。まあそんなね、ナレーション講座、まあ、ちょっと私ねこのナレーション講座を受けた後ですね、ポッドキャストをね配信してたんですよ。あわよくばナレーター大作戦っていうねポッドキャストの方をね新しく作ってで配信してたんですけど、この童貞ネットのリスナーの中であわよくばナレーター大作戦聞いてくれたって人何人いるんだろうっていうね、ところなんですが、一応1話と2話はね無料にしてあるんですよ。でそれで一応聞けるようになってるんですけど、まあいろんなね声があります。その YouTube にアップしてくれとか、ポッドキャストでちゃんと配信してくれとかいう声をいただくんですよ。っていうのはやっぱりね、いつも聞いてる環境じゃないと聞けないよっていう人が多いんだよね、やっぱね。なのでせっかくだからこうやってねナレーションの講座も終わりましたから、まあ前々からやっていましたね、そのあわよくばナレーター大作戦っていうものに関してはですね、ちょっとなんか何かしらの形で、まあ基本的には有料配信でやってたんですけど、まあ1話2話は今無料でやってるんでね、1話2話ちょっと無料の状態をですね、 YouTube だとちょっとね、動画作ったりとかしないと、音声だけで上げられないんだよね、YouTube って。なので、まあ、ポッドキャストで、童貞ネットの、 ポッドキャストの中で特別編として、あわよくばナレーター大作戦を、まあ、期間限定とかでもね、いいかなと思うので、ちょっとアップしてみようかしらね。そしたらみんな聞けるもんね。だから、ちょっと1話2話ぐらい、アップしてみようかなと思ってますので、まあ、よかったらね、そのうち聞いてもらって、で、気に入ったよって人いたらね、有料で配信してたりもするんでね。まあ、その辺もよかったらね、聞いてもらえると。結構頑張ったのよ。個人的には、やっぱセットだからね、ナレーション講座受けた後に、そのポッドキャスト撮るっていうのはセットだったからさ。だから毎週ね、講座があるときは、収録してと、やってさ。でもね、やってよかったなと思ってる。どっちもだね。ナレーション講座ももちろんだし、その、あわよくばナレーター大作戦ってポッドキャストもね、始めてよかったなと思ってるのは、やっぱ基本的にね、私のやってるラジオっていうのはさ、まあ、人生じゃん。で、人生の縮図じゃん、これってさ。今週あったことをね、いろいろ喋ってっていうのが積み重なって、十何年あって、で、振り返って聞いてみれば、パルナイトっていう人間のね、一応もう人生がそこにあるわけじゃん。っていうのと一緒で、このあわよくばナレーター大作戦も、まあナレーション講座が、やっぱりね、15回受けたっていう、その証明というかさ、その奇跡をね、残せたんじゃないかなって思うので、それでやれてよかったなと思って。やってなかったら、多分、まあもちろん童貞ネットの方で喋って、ってたとは思うけどさ。ねえ、やっぱりその忘れちゃってるからね。第1回目受けた時の感想とかさ。そういうのも全部残せてよかったなぁなんて思って。まあ、そんな感じでね。だから今週でっていうか先週でね、ナレーション講座が終わりましたんで、これからは少しね、ちょっと自由になるというか。これまで大変だったのは、その、毎週水曜日がね、授業だったんだけど。で、今ね、お仕事の休みが、水曜日と土曜日お休みいただいてるのね。で、水曜日休みにしてるのは、もちろんナレーション講座があるから水曜日休みにしてもらったんだけど。で、土曜日は普通に、まあ、土日のどっちか休みたいなっていうので、土曜日休みになってるんだけどさ。もう、どっちの休みもだよね。ナレーション講座の課題をするっていう日なんだよ、結局。平日は何もできないからさ、ね、もう、対してね、もうそんな、なんだろうな、まあ、でもちょっとね、追い込まれたりしてる時の課題がね、あったりとかすると、さすがに平日もね、結構、時間割いて練習してた時もあったけど、でもね、なかなかできんからさ、そうすると休みの日、土曜日と水曜日、練習するんだけど、本当に、そんな休日だったもんね。この3、4ヶ月間は。だからさ、で、特に水曜日なんてさ、その授業がね、夜にあるわけ。19時から授業があるんだけど。で、日中はずーっと練習してるもんね。やばいやばいって。授業までになんか間に合わないっていうさ、なんとかできるようにならないと、つって。本当に毎週そんな感じ。だからもう水曜日とか休めたもんじゃないし、体も休まないしさ、休まんないし、心も休まんないし。っていうね、ところをずっと続けてきたからさ、ようやく解放ですよ。っていうことで、ねえ、ちょっと、これからはね、休みの日は、ちゃんとね、ゆっくり休んで、ね、楽しいことをね、もっとやって、で、まあもちろんね、でもこれでナレーターの仕事とかにすぐつけたりとかするわけでもないからさ、講座受けたからってね。だから今後もね、そのポッドキャストの名前と同様に、あわよくばナレーター大作戦っていうね、あわよくばナレーターになっちゃおうっていう話でもありますからね。まあそういう感じで、これからもナレーターに向けてね、いろいろと活動していきたいなとはちょっと思ってますから。せっかくね、講座受けたんだからね、何かしら形にはしていきたいよね、と思うので。まあ、そのためにはね、またね、授業終わってからもね、各自ちゃんと練習していかないとね、こうやって教室でね、いろんな生徒さんいましたけど、みんながみんなね、やっぱり、 ナレーターになれるかって言ったらそういうわけでもないと思うんでね。みんなそれぞれね、頑張って。ね、ちょっと自分の思う道にね、進んでいかないとねっていうところでございますけどもね。まあ、そんな感じでね、まあ、今日はちょっとナレーション講座が終わって、ね、少しなんか気がね、楽になったというか、まあ、プレッシャーを感じてたからね、いつもね。うん、だからそんなわけでね、ちょっと、体が軽やかにね、なった感じなんでね、そんな気持ちでね、今日も、まあ、2時間ぐらいね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、どうなんだろうね。っていうのも、その、9月からね、ナレーション講座やってきて、で、今1月でね、4ヶ月経ったわけなんですけど、喋り方とか、声の出し方とか、別にこのポッドキャストをやる分にはさ、そんな変わってはないと思うんだよね。もし、わかんないよ。ちょっとみんながね、ちょっと時間あったらさ、9月以前の声と、今の声、なんか変わったななんてところあるのかな？自分でもちょっと聞き直してみないとわかんないかもしんないけど、そんな変わってないと思うんだけど、ただ、やっぱりちょっとコツみたいなのつかんだよね。って思う。さすがに15回もやってると、授業もね、コツはつかむね。それがね、劇的に上手くなるとか上手くなんないとかって話ではないんだけど、その、コツすら分かんなかったんだよね。初めて見るまでは。ナレーション、例えば原稿とかがあったとして、それをね、いろいろと、自分なりに喋ってみても、なんか、普通の人が、ね、普通に喋ってるだけ、普通に読んでるだけっていう感じになって、ちゃうんだけど、いざじゃあそれなりにちょっと練習した台本とかがあれば、なんかそれっぽく聞こえるようにはなったじゃないかなとは思うの。もちろんもっともっと練習しないとそれっぽくなってかないんだけど、でも4ヶ月前の自分と今の自分で同じ文章を渡されて、で、一日ぐらい与えられてね、練習して、じゃあ、いざ、読んでみよ、見ましょうってなった時には、全然違うと思うんだよね。っていうぐらいの、成長はあったんじゃないかなと思ってる。まあ、そんなね、ナレーション講座ですけどもね、全15回。まあ、頑張ったね、ほんとね。ほんとなんかね、私もなんか最近ね、ずっとなんか体調も良くなかったからさ、正直、もう練習するのが辛い、体的に辛い時もあってさ、正直もう声出すのもだるい日もあるわけよ。休みの日なんかはね、声なんて出したくないわけ、正直。だけど声出さないとさ、練習できないじゃん。だからさ、なんとか踏ん張って声出してさ、あります？声出したくない日って。声出すのも億劫な日。そのね、ただただ人と会わないからとか、コンビニ行ってね、袋くださいぐらいしか言わないとかさ、それたまたま話す機会がないだけで話してないだけじゃん。もう声出したくないんだよね、だるくて。っていうのもありましたけど、もうほんとやるしかないからね、頑張って奮い立たせてね、喋ってましたけどもね。まあ、そんなね、ところでございました。ほんとね。で、ちょっとね、せっかくなんで、ナレーション講座、振り返ってみたいなと思ってて、軽くね、長々と喋ってもちょっとあれなんでね、少し、まあ、ナレーション講座、せっかく15回終わったんでね、 うん、これまでのちょっと流れをね、簡単にでもね、ちょっと皆さんにお話ししたいなと思っております。で、まあそんな中ね、あのお便りなんかもお待ちしてますんでね、何かあればお便りいただけたらと思います。じゃあお便りの宛先なんですけど、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、あの事前あのリアルタイムであればいただければね、その場で読ませていただきますし、でリアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますということで、いやちょっと一通お便りいただいているからね、先にちょっとこのお便りを読んでいきましょう。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、ナレーション講座お疲れ。あわよくばナレーター大作戦も最終回だな。結局流れで全話ダウンロードしちゃったよ。来週は本編ラジオでもナレーション講座のまとめやってみるのいいんじゃないか。最終回だけ試しに買ってみた一元さんが他の回もそのうち聞いてくれるかもしれないよ。というか最後に一回ナレーターラジオっていうコンテンツでマネタイズとまでは言わないまでもマーケティングとかやってみたらどうだ。記念にナレーターラジオの最終回を本編で大々的に宣伝して1話と2話だけじゃなくて3話も無料にしてみたりさっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだよね。ちょっとせっかくねポッドキャストでもねナレーターのね、あわよくばナレーター大作戦やってたわけだからね、多くの人に聞いてほしいしね、そもそもで聞くやっぱ環境がねなかなかないっていうのもあると思うので、さっきもちょっと言った通り、1話2話はね、ポッドキャストで配信してみましょう。3話も行きますか。もし1話2話、まあ、3話も面白いと思うんだよね、結構ね。正直。あの、本当に、童貞ネットって、毎週ね、その週あったことを、もう結構赤裸々に喋ってると思うんだけど、本当ね、ナレーション講座の話をほぼしてこなかったじゃない。最初の頃はしたよ。1話2話ぐらいはねしましたけど、それ以降ほぼ喋んなかったと思うんだけど、結構がっつり喋ってた。30分から30分40分喋ってんのよ、毎週毎回ね。これね結構ボリュームもあるし、話の内容もね面白いと思うんだよね。うん、いい出来だと思ってる、正直。この全15回。それをワンパックにしてね、ぜひ皆さんちょっと聞いてもらいたいなと思ってるんで、1,2,3 はちょっと無料で配信しましょう。しかも、ポッドキャストの方で。聞きやすいでしょ、したらね、もうね。前からね、本当にリクエストをいただいてて、ね、YouTube でね、アップしてくれとか、話もあったんだけど。まあ、ちょっとポッドキャストでね、聞きやすいと思うんで、配信したいと思います。もうね、うん、音源はあるから音源上げて、どこに上げるんだ？まあ、童貞ネットに上げるしかないとか。で、童貞ネットに上げますんで、まあ、ちょっとエピソードがね、それで出てきたらね、ぜひ聞いていただきたいなと思っておりますと。で、そんなんでね、まあ、本当にこの4ヶ月間を振り返ったね、ナレーション講座の話なんですけど、本当はね、最初ね、日本ナレーション演技研究所とかね、そういう、まあ、いわゆる日ナレ、声優さんとかがね、あの足を踏み入れるような養成所とかさ、そういうところに行ってみたいなって思ったんだけど、年齢制限とかもね、ほんとギリギリだったのよ。40歳まで OK みたいな感じなんだけど、ただやっぱり、その経験者じゃないとなかなか難しいんじゃないかな、っていうようなね、その養成所のテストだったりとかもあるわけだから、ちょっと難しいなーなんて思って、でいろいろと探したところね、あの激安で、しかも結構もうすぐ、探してたのが多分8月に探してたんだけど、もう9月から始まるよっていう講座があって、しかも結構短期集中でみっちりやってくれると。普通はね、あの、だいたい一コマっていうの、 まあ、30分だったりとか1時間とかさ、そういうね、授業だったりするんだけど、まあ、今回私が行ったところはね、一コマが2時間半っていうね、結構長い感じでやってくれるんで、それが15回なんで、まあ言ったらね、まあ1.5、じゃあまあ2倍以上の時間だよね、一コマで考えたらね。で、2倍以上のって考えたらさ、しかもね、今回4ヶ月やったわけだから、まあ言ったらもう、1年分ぐらいの、普通で考えたらね、そのぐらいの、濃さで、やったんじゃないかしらって思うんですけど、で、そんなんでさ、ね、いい講座見つけたなと思って。で、ちょっと、ホームページはね、なんか、不安になるようなホームページではあったんだけど、その、なんか、ホームページの作りがね、そんなにしっかりしてるサイトではなかったのよ、正直。だから、で、安いし、大丈夫かなって思ったんだけど、もうえいやと思って。で、ね、足を踏み入れましてね。で、始まったナレーション講座だったんだけど、もう本当にね、正直なこと言ってよかったなと思ってて。これ、逆にもっと早いタイミングで出会いたかった。っていうぐらい、いい講座だったと思ってるんだよね、ほんと。で、結構もう理論的な話もしてくれて、よくあるのは、やっぱり、こういう演技とかって、まあ、ナレーションだったりとか、声優だったりとか、司会とかね、まあ、いろんなのあると思うんだけど、そういう声のお仕事っていうのはさ、結局は、そのパッションというかさ、感情というかさ、ところではあるんだけど、最初からそれ出してよって言われても出せないからさ、人間。まずは技術論を分かるようになって、その上でね、徐々にステップアップしていくという。そんな感じのスタイルのさ、授業でさ。で、もう本当に発声練習とかから始まり、で、もう本当アクセントとかでね、そっから始まりましたから。まあ大体まあ、関東に住んでればね、そんなにアクセントがおかしいよ、なんてことはないと思うんだけど、でもね、やっぱも、ものによっては、ちょっと違うアクセントで喋ったりとかね、ありましたし、それとか、あとは、まあ、そういうルールがあったりとかね、アクセントにはね、とかあったりとか、まあ、発声練習もいろんなのも教えてもらったりとか、あとは、なんだろう、どこでね、文を切るとかね、喋ってて、なんだろう、本当はね、当点、句読点とかでさ、ね、文があったら、そこで切ったりとかして喋ると思うんだけど、まあ、それ以外でもね、ここで切った方がいいよとか、ここは繋げた方がいいよとかさ、そういうのもあったりとかさ、そういうの勉強したりとか、ね、そういう、だ文とか、ね、そういうところの構成だったりとか、そういうのもね、いろいろと、わかるようになって、少しずつステップアップしてって。で、あとは、例えば、これはね、ナレーションのね、そのポッドキャストの方でも披露しましたけど、最初の頃ね、ウイロウリっていうのがあるんだよね。ウイロウリっていうの結構もう声の演技をしたことがあるよって人はみんな知ってるっていうレベルのものなんだけど、それをまあもちろんね、この教室でもやったんだけど、俺は初めて聞いてさ、ウイロウリって。なんか、ね、ジュゲムとかは聞いたことあるじゃん。ジュゲム、なんとかかんとか、つってさ、わかんねえんだけど。ね。五行のすり切れ。ちょっとわかんないんだけどさ。なんだけど、このウイロウリってのは、より、有名というか。で、みんなやってる。ね。絶対練習してる演目だということなんですけど。ね、もう最近、やってないんだけど、正直。でも半分暗記するぐらい、なんだろう、ところどころはもう喋れるぐらいで、全部通しで全部暗記してるかっていうと正直してないんだけど、ただね、シャワー浴びながらとかさ、でそんな中でウイロウリのセリフをね、ちょっと喋ってみるとか、 ね、覚えてるところをね、一節一節喋ってみたりとか、そういうのも、まあ、できるようにはなってきたからさ。だから結構ね、うん、そういうのも学べたし、ウイロウリ、最初だけ、ね、こういうのは有名な出だしなんで、これ聞いたら、あ、これがウイロウリなんだってね、分かってもらえればいいと思うんですけど、こういう一節から始まりますという。拙者、親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原、一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋東右衛門、ただいまは啓発いたして、円斎と名乗りまする。こんな始まりのやつがずーっと続くのよ。ちょっと古い感じするじゃない？ただこれ歌舞伎のさ、やつでさ、市川團十郎さん、二代目市川團十郎さんが作った300年前の歌舞伎の18番だということで、これがウイロウリっていうね、やつで、まあ言ったら早口言葉みたいな感じでもあるんだけど、まあ口上みたいなね、っていうのをやるわけですよ。で、まあずーっと続くんだよね、これがね、うん。で、これはね、みんな暗記してるんだよね。その演技とかの勉強してる人は。で、プロになったような人でも、仕事がある日とかは、その日の朝とかにね、ウイロウリを喋ってから行くとか。そんぐらいウイロウリって本当に根付いているものらしくてさ。なので、ねえ、なんかそういうのもね、学べてよかったなぁなんて思ったりとかして。で、もうそういうのがね、練習してさ、基礎がわかるわけじゃん、そういうのでね、こういう風にやればいいんだ、つって。で、それをね、積み重ね、積み重ね。本当に最初、ウイロウリってさ、本当古いじゃん、なんか、言葉のね、セリフ回しとかも。だからさ、全然わかんなくて。もう全部書いちゃうし、なんか変な読み方もよくわかんないし、みたいなさ。なんだけどさ、もうずーっと練習して、一週間。で、次の週にはウイロウリ喋れなくちゃいけないってなってるからさ。みんなの前でウイロウリを喋んないといけないんだから、できるようにならなくちゃいけないじゃん、つって、もう本当に、もう辛かったね、この週もね。ずーっと練習してた。これは本当に平日もずーっと練習してた。常に。ぐらい大変だったよね。で、そんなんやりながらさ、ね。で、まあ、その後はね、基礎がちょっと分かってきたんで、そのうち、そのニュース原稿を読んだりとかね。まあ、言ったらその、ナレーションとかじゃないんだけど、アナウンスっていうところ。ニュース原稿があって、それ読んだりとかさ。して、で、結構その回は多かったかな。やっぱりその喋る基本っていうのはアナウンスだからっていうことでアナウンスをね、すごい練習したりとかして。で、なんとかアナウンスもね、読めるようにはなってきたかなっていうところでさ。で、この辺でようやくね、なんか声の出し方とかが、あ、こういう風に出した方がいいのかなとかっていうのが分かってきたりとかして。で、いつも喋ってるこの高さあるじゃん。この高さじゃないんだよね。その、本を読んだりとか、その朗読だったりとか、ナレーション、アナウンス。この高さじゃなくて、一個だけ下げるのよ、音を。そうすると、ちょっと、聞こえが良くなるな、っていう感じはした。恥ずかしくてできないけど。ね、改めてはもう、そんなこと言った後にね、で、こうやって下げるんですって言ってね、あんま変わってなかったら恥ずかしいからできないんだけど、ただやっぱりちょっとコツというか少し低く入るというかね、低すぎてもね良くないんだけど、ただ自分の場合はちょっと低いぐらいが気持ちねいいかなーなんていうのは、うん、ちょっと分かったかなーっていうところとか、そんな感じかね。ほんとね、それがもう序盤よ。第5回目ぐらいじゃない。でもそっからはまたね、ちょっと早口言葉を練習したりとか、ね、そういう口の練習だよね、結構ね。とかをしてって、で、その後ですよ。ここからが、本当にしんどかった。演技に入るんだよね。声の演技。で、基礎ができましたと。 声の出し方もね、少し分かってきたんでしょ、私もね。だからもう基礎はできたと。では次のステップですよと。演技してきますよと。でさ、演技って、ほんとできないんだよね。なんだろうね。普通に演技するのも大変なのにさ、声だけで演技するわけじゃん。これ大変よ、ほんとに。昔俺もね、ブルーシードってね、アニメが私好きなんだけど、その昔ね、アニメディアだかアニメージュだかニュータイプだかわかんないけど、ブルーシードのその声優さんが使う台本がちっちゃくなったようなのが付録でついてた時があったよ、確か。それでそれを俺練習した時があったんだよ、中学生の頃に。中学生だか高校生の頃に、中学生かな、うん、あったわけなんだけど、まあ、ど下手くそなわけよ。恥ずかしくなるぐらい。なんだけど、ね。で、それでもう、あ、俺はもう声優は、なれないんだって、自分で諦めちゃうぐらい、どうにもなんなくて。声の演技っていうのが本当に苦手なのよ、俺は。こうやって毎週ね、ラジオで喋ってるけど、こういうのと、また声の演技って違うんだよね。だからさ、それは大変だなと思って、で、急にね、この声の演技のね、授業が始まってくるわけなんだけど、もう、結構ぶっつけ本番な授業でさ、ぶっつけ本番の授業って言ったらあれなんだけど、そうじゃなくて、事前に勉強して、予習してから臨めば、なんとかなるかもしんないんだけど、その時は予習とかはなくて、課題とかもなかったわけ。来週こういうのやりますからねって練習しといてくださいねとかっていうのもなかったから、何にも練習しないで行ったわけ、そこに関しては。そしたらさ、その場でさ、じゃあ次〇〇さんこれ喋ってみてくださいとか言われて、そんな感じで来るんだと思って。しかもやったことない声の演技と思って。したらやっただからもうボロボロなわけ。周りの生徒さんとかはみんなできるわけ。まあ、できるっていうかね、周りでまあやっぱうまいなーなんていう人もいるわけよね。で、あんまりみんな恥ずかしがんないでやったりとかさ、ね、ちょっと思い切ってできたりとかしてるわけよ。で、俺だけさ、思い切れないし恥ずかしいし、ね、しかも演技もできないしっていうね、ところでさ。もう本当にもこの辺がしんどかった。もう行きたくなかった、正直。どうにもなんなかったもん。そのなんか、例えばさ、なんか、なんだろうね、こういう風に喋ってみようみたいなさ。同じセリフがあるんだけど、そのセリフをね、ちょっと優しく読んでみようとか、呆れて読んでみようとか、うんざり読んでみようとかさ。それできないんだって思いながら。俺に振らないで、俺に振らないでって思ってさ。でずっと授業を受けてね。でもなんかたまたま自分がなんとかできそうなやつを振ってもらってなんとか乗り越えるみたいな、そんなんありましたね。本当に大変でした。で、一番授業できつかったのは映画の吹き替えの、ちょっとそれチャレンジしてみましょうみたいな感じで、ただね、映画の、そのセリフがね、その、やりとり、女の人の登場人物と男の人の登場人物がいて、それのやりとりみたいなのがね、その書き起こされてて、その洋画の吹き替えをね、擬似的にやってみましょう、つって。やるんだけど、男女セットになって。これがひどくてね、本当に、笑っちゃったかんね、俺ね。その、ね、授業だよ。授業でみんな真面目にやってるんだけど、これはさすがにひどいわと思って。感情が入んなすぎるっつって。で、ね、ちょっともう笑っちゃったなぁ、みたいな。まあ、その辺もね、詳しくはね、ポッドキャストの方で、あわよくばナレーター大作戦の方とかでもね、いろいろ喋ってますけどもね、その時の、今はね、 そうですね、振り返ってちょっと喋ってるだけだから、そんなにね、あの時どうだったなとかっていうのもね、薄れてるけど、本当にひどかったと思うから、多分ね、その回、第何回だ、第6回とかなのかな、とかの回に関しては、多分ずーっとね、言ってたと思う。うん。どうしてこうなっちゃうんだろうってね、喋ってた気しますけどもね。で、その辺から終わると、あのちょうどナレーションとかの話がどんどん出てきて、ナレーションとか朗読とかね、そういうのはちょっとずつやって、まあね、難しかったですけどもね、なんとかできるようになってきて。で、そっから、ようやくちょっとね、最後、集大成ではないですけどもね、ちょっと司会っぽいことやってみたりとか、ラジオっぽいことやってみたりとかね、まあそんな感じで行くんですけどもね、いや本当にね、大変でした。毎週ね、さっと言ってるからさね、まあそんな感じでだったら別に毎週会っても平気じゃんって思うかもしれないけど、毎週が山場よ本当に。演技するっていうねところがちょっと紐づいた回なんてのは本当にやばいもんね。一回その朗読のまあ、近い時かな、その後とかかな、朗読っていうかその映画のね吹き替えの練習した後とかだと思うんだけど、次の週ぐらいかな、ちょっとした朗読があって、セリフが多めの朗読なんだけど、セリフ言わないといけないんだよ、登場人物が喋る。それもさ、声を変えたりとかして、登場人物3人ぐらい出てくるから声変えて喋ったりするのよ、感情込めて。恥ずかしいよね。でも次の週人前でやんないといけないんだよ。じゃあやんなくちゃいけないじゃん。だからこれなんとかね、人前でできるレベルに持ってかないといけないっつって、もうその時もね、ほんと平日も含め毎日毎日ずーっと練習してっていう感じでしたね。でもやっぱり思うのが、通いの授業でよかったなってのはすごい思ってて、これがオンライン講座とかだったら、なんだろうね、そんなにやんなかった気がする。そのオンラインでもリアルにね、あの先生がいたりとかしてってんだったらまだちょっとやったかもしんないけど、別に生徒さんがいるわけでもないじゃん、多分マンツーマンレッスンとかになるじゃない。それだし、まあ、それこそオンライン講座だと録画したやつをね動画で見て、じゃああなたもね練習し、それに沿って練習してみましょうとか、そういう感じだと思うから。で別に家でね一人でやるわけだから恥ずかしさも何にもないわけじゃん。なんだけど通いで先生がいて周りに生徒がいて、それで人前でやんなくちゃいけないっていう環境があってっていうのはね、やっぱ鍛えられるよね。絶対にやれなくちゃいけないんだから、絶対にやらされるんだから、そこでだからできるようにならなくちゃいけないんだから、次の週には一週間後には絶対パワーアップしないといけないんだから、そういうのがね良かった。やっぱりそこは思ったんです、すごく。オンライン講座も迷ったけど、最初ね受けるときに、でもやっぱり通いじゃないとやらないし、通いだからこそ身につくものって絶対あるなと思ってて、だからねやっぱりなんとか通えるやつをね探してって感じではあったんだけど、それは本当に俺の性格上もあると思う。人によってはね別にオンラインの方がね合うよって人いると思うけど、俺は絶対通いが合ってるね。何事もその昔ね宅建とかの授業ね勉強した時とかもそうなんだけど、やっぱり授業を受けに行ったりとかしてね、資格の勉強したからさ、それがあって身についてね。で、その後は、まあ、自主練習というかね、普通に自分で勉強してね、まあ、宅建は受かったけどもさ、やっぱ最初の基礎の部分はね、通いで、学ばないとなかなかね、 やらないっていうのもあるし、っていうのもあるし、あと、やっぱ先生が、うまいのよ。先生の喋り方って、もう、日常生活でも、なんかそれっぽい感じすんのよ。普通の喋りも、やっぱ腹式呼吸なのかちょっとわかんないけど、声の発声っていうのが、すごく、プロっぽいのよね。で、もちろんそういう文章とか読んだら、さらにうまいわけよ。だからそういう人からね、アドバイスもらったりとかもできるし、だからね、やっぱ通いはいいよね、っていうのはすごく感じました。とか、そんな感じだったかな。で、一応ね、最終回、今回ね、第15回目、まあ授業がね、ありまして、で、これに関してもですね、ほんと集大成をやるって感じでね、ちょっと模擬ラジオをねやってみましょうみたいな感じになったんだけど、で、これももう全部のね、これまでさっきも喋ったようないろんな要素全部詰まってるの、この模擬ラジオっていうのがさ。だからさ、本当に今までやってきたことを全部組み合わせてでやるんだけど、で、一応ね、まあ、なんだろうね、みんな最初にね、この講座を受けようと思ったきっかけとかは何ですかとかさ、そういう話とかもね、教室内でしたりはするんだけど、自己紹介とかも兼ねてね、でやったりしたんだけどさ、まあ、その時俺言ったのよ、私ポッドキャストってのやっててみたいな。で、まあ、そうやってちょっと声が良くなったりとか、ナレーションとかができるようになったらね、また幅広がって面白いんじゃないかななんて思って、今回授業を受けることにしましたみたいな、なんかよろしくお願いしますみたいなこと言ったんだけど、とかっていう話をしててさ。だから俺がポッドキャストやってるってのは一応みんな知ってはいるのよ。なんだけどさ、あんまね、そんな触れてこなかったんだけどね、そこに関して。なんだけどさ、最後の最後でさ、なんか徐々にさ、ねえ、パルナ伊藤さんってポッドキャストやってるんですよね、みたいな話がたまに出るわけ。終盤に近づけば近づくほど、今やってはいますけどみたいな。別にナレーションそれやったからって上手くなるわけでもないしみたいなのもあるから、なんともって話だったんだけど、まあ、最後はね、そうやって模擬ラジオなわけじゃん。だからね、パルナ伊藤さんポッドキャストやってるんですよね、みたいな。じゃあそんなポッドキャストやってるパルナ伊藤さんに模擬ラジオね、ちょっと頑張ってやってもらいましょうみたいなさ、そういう振りはもうハードル上がるからやめてくれっつってね、いう感じでね、その最後模擬ラジオ頑張りましたけどもね、まあうまく最後できたんじゃないかなって思いますけどね。ちょっと FM っぽい感じのラジオ番組みたいなね、そんな感じでちょっとやったんですけど、まあ、そこまでね FM っぽく喋ったかっていうとそうではないんだけど、台本もあったしね、なんだけど、まあ、全体的にまあ、うまく、これまでやってきたことっていうのをまあ、出せたかなと思うので、まあ、よかったなと思ってね、15回なんとかね力になってね、身になったんじゃないかなと思っております。なのでね、まあ、これからだよね、どうしていくんだって話もありますけど、ナレーターね、なれんのかね、ナレーターってね、どうやってやったらなれんだかわかんないけどさ、仕事もらったりとかしないといけないんだろうけど、まあ、まずは今までやってきたことを忘れないようにね、授業の方を復習したりとかして、で、練習をまあ、毎日するっていうのは正直難しいと思うのでね、気がついた時にはね、ちょっと声出したりとか、ウイロウリやってみたりとかっていうのもいいと思うし、あとはそういうね、なんか企業からね、なんかナレーターの仕事をもらうとかっていうのはね、多分全然無理だと思うので、まずはまあ、個人間でね、例えばどういうのはあるんだろうね、わかんないけど、例えば YouTube とかが最近はね、 盛り上がってるわけだからさ、まあ、ずっと盛り上がってるけど、で YouTube とかでナレーションの声とか欲しいなみたいな人がいるかもしんないじゃん。そういう人にナレーションをね、受けたまわってで提供していくとか、とかまあそういう個人商店とかね、そういうところにとかで、どうやってそれ持ってくるんだよって話なんだけど、あるじゃん今って、そういうナレーターやりますとかいうのがさ、その公開できるようなね、アプリだったりとかサイトとかってあったりするじゃない。だからまあ、ちょっとボイスサンプルとかを作ってですね、で、まあ、それを聞いてもらって、あ、この声いいじゃんと、ね、こんな人にナレーションやってもらいたいななんていうのが思ってもらえればね、そうやってまあ、いけるかもしんないし、わからんけど、まあ、そのためにはね、まあ、1にも2にもボイスサンプルが必要なんだよね。だからそのボイスサンプルをね、ちょっと取んなくちゃいけないななんてちょっと思ったりしながらね、まあ、授業の方はね、まあ、終わりまして、これからはねもう授業ないので、もう一人でね頑張っていくしかないんですけど、でただ授業は終わったんですが、その教室でね、そんな生徒さん多くないのよ、全部で5人とかなのね。なんだけど、せっかくなんで、せっかくね、こうやって、授業もね、みんなで受けたし、で、終わったし、ちょっと、お疲れ様会じゃないけども、みんなでちょっと別日で集まって、で、ちょっとお話でもね、しませんかなんて話が出まして、いいですね、つってみんな。で、今度集まりましょう、つって、集まったのが、先週の土曜日。水曜日に授業が全部終わって、次の土曜日にみんなでね、ちょっと食事会することになりまして。だ土曜日ね、私お休みですから、もう朝からですよ。11時集合で、お寿司のね、食べ放題にみんなで行くっていうね。もう最高だなーって、もう土曜の昼間に寿司食べ放題行っちゃって最高かよっつってね。で、行きまして、でもちろんその生徒さんたちだけじゃなくてね、先生も呼んで、であと生徒さんのお子さんとかがね一緒に来たりとかして、まあ、ちっちゃい子なんだけどね、もう来たりとかして、和気あいあいとね、アットホームな感じでね、寿司をね食べまくったりとかもねちょっとしたんですけど、で私ね、ちょっと思ったんですよ。せっかくね、その生徒さんの子供とかも来るから、前にさ、俺、池袋のサンシャインに入っているガチャガチャのデパートみたいなさ、なんかすごい、何千っていうガチャガチャが置いてあるね。何千なのちょっとわかんない。2000ぐらい置いたんだっけね、わかんないけど。そういうところがあって、そこでね、昔腕時計型の変な小物入れみたいな腕時計なんだけど、コナンくんいるじゃん、名探偵コナン、名探偵コナンが麻酔時計みたいな使うじゃん、パカって開いてなんか麻酔ピューみたいなさ、あんな感じの時計なんだけどね、ガチャガチャで売っててさ、でパカって開くとそこになんかちょっと薄べったいものだったら収納できますよみたいな変な時計型の収納ケースがあって、時計はついてないんで別にね、時計型ってだけなんだけど、でこういうちょっとしたギミックっぽいのってさ、子供好きじゃん。で本当は地元のね友達のところの子供たちにさ見せびらかして欲しいって言ったやつにあげようかなって思ったんだけど、コロナで全然会えなかったからさ、もうそんなこともできないわけで、気づいたら2年ぐらい経ってっからさ、もう子供たちも大きくなっちゃってさ、そんな多分興味ねえんだろうなと思ったから、したらね今回そうやってナレーション講座のね生徒さんの子供が来るっていうことだからさ、まあ結構ちっちゃい子なのよ、小学生ぐらいのね7歳とかそんなもんだから、 ちょうどね、そういうギミックのあるおもちゃというか、玩具はね、お好きかなと思ってさ。だから、その腕時計型小物入れ、ね、を、ちょっと、はめていこうと。その腕時計みたいなやつをしてって、で、そこで、その子供にね、そこを、それを見して、で、ちょっと興味持ったら、じゃあこれ、ね、おじさんがあげるよ、つって。で、あげようかな、なんて思って。で、持ってったわけ。で、当日、子供ね、来ててさ。で、子供ともちょっと喋ったりしたんだけど、まあ、子供はね、今、どこの家庭もそうなのかもしれないですけどもね、ポケモン GO をやってんだよね。ポケモンが大好きなの、その子。ポケモンわかんないんだよなーと思って。ポケモン GO とかもさ、結構前に俺やめちゃったんだよね。まだアカウントは残ってたんだけど、この間見たら。残ってんだけど、ポケモン GO 全くやってないから、最新のポケモンとか言われてももうわかんないのよ。これ持ってるとかね、言われてもさ。いや、おじさんそれ知らないなーつって。昔、お台場にね、ポケモン取りに行ったことあるんだけど、そのポケモンの名前もわかんないし、みたいな。覚えてないしな、つって。ピカチュウつって。ね本当におじさんかよ、みたいな感じになっちゃうんだけどさ。そんなんでさ、まあね、ちょっとポケモンの話なんかをね、子供としながら寿司食ってさ。もう、ね、最高に美味しい寿司だったね。うん。一応、寿司食べ放題のね、店でさ。その、でも結構いい寿司出るのよ。お値段もね、まあそれなりにするんだけど、でも本当にいいネタ、あ、その回転寿司とかではないネタがね、出てくるからさ。だから美味しくね、バクバク食べてさ。で、食べまくって、で、ね、まあそんな中ね、いろんなお話聞いたりとかしてね、みんなでさ、なんか、ね、ちょっと思い出を語りながらね、うん、ちょっとお話をして、ね、まあお話よりもなんか寿司食ってた気がするけどね、みんな、なんかもう食べなきゃみたいになってね、食べまくってたけどさ。で、そんなんで、お寿司終わってさ、2時間かな、寿司食べまくって。で、その後、ちょっとカフェ行って、で、そこでね、ちょっと改めてね、ちょっとゆっくりとみんなでちょっとお話をしたりとかして。で、そんなんでね、まあ、そんな中、一人の生徒さんがさ、先生にね、ちょっと聞いてくれたわけ。今回の、その、ね、我ら生徒陣の、まあ、声質とかもいろいろあると思うんだけど、それぞれ、どんな、仕事というか、どういう声の、ものがね、合ってると思いますかって、例えばナレーションとかさ、それこそね、アナウンスとか、朗読とか、いろいろあると思うんだけど、っていうのをちょっと教えてほしいなんてことをさ、ちょっと言ってて、で、先生がさ、一人一人ね、ちゃんと教えてくれたわけ。ね、あなたはこういうのが向いてますよとか、あなたはこういうのがね、いいんじゃないですかとかね、そういうの話してくれて。で、私に関してはですね、パルナイトーさんは、まあ、いい意味で、その、あまり声に特徴がないというか、その癖がないと。なので、そのアナウンスみたいなものが結構向いてると思いますよって言われて。なるほど。じゃあアナウンス、いいんだなと思って。だからそんなさ、聞いてて不快にならないというか、まあそういう声じゃない私。自分で言うのもあんだけど、あれなんだけど、まあ、だって寝る時に聞いて、ね、このラジオをね、寝ながら聞いて眠りにつけるじゃん結構。睡眠導入剤になれる声なわけよ結構。ということは、そういうことなのよ。だから声は、ね、そういうのに向いてる。声質だけで言ったらね。ナレーションとか、なんかそういうのもあるかもしんないけど、やっぱ、 ね、アナウンスみたいな、そういう方がちょっと向いてるかもしれないんで、で適してる声かもしれないですね、なんて言って。ただこれはすべて声質に合わせた、ね、アドバイスというか、だったりはするんですけどもね、って話になって。なるほどなと思って。ちょっとね、そういうアナウンスもね、より練習したいななんてそうやって思ったりとかもしてさ。で、そんなんでいろいろ喋ってて、で、結局、なんかいろんなお話しした上でね、で、先生がね、最後にちょっと教えてくれたんだけど、で、さっき俺も言ったけど、ボイスサンプルを、やっぱ準備しなくちゃいけないななんて話してたんだけど、で、もしボイスサンプルを準備するんであれば、パル内藤さんは、その、ナレーションっていうところ、そう、ドキュメンタリーのナレーションとかを撮った方がいいかもしれないですよと。さっきはあくまで声質とかの問題で、ね、アナウンスっていうのが、適してるかもしれないって話したけども、ボイスサンプル撮るんだったら、ドキュメンタリーのナレーションとか撮った方がいいかもしれませんねって言われて。だ、声質以外のこともね、加味してね。っていうことで、今まで授業でやったところとかさ、そういうのも全部含めて、そういうちょっとアドバイスをいただいたんで、ちょっと私、ボイスサンプル、そのうちね、皆さんに公開するかどうかはちょっとわかりませんけども、ひっそりとやるかもしれませんけども、やるときはちょっと、ドキュメンタリーのね、ナレーションみたいな、ね、撮ってみようかななんて思ってますけどもね。で、そんなんで、なんだかんだでね、11時ぐらいに集まって終わったのが、16時ぐらいかな。までね、みんなでちょっと、ね、談笑しながら、時は過ぎていきね、まあ、縁も竹縄でっていうことでね、終わりまして。やっぱり、4ヶ月間一緒に戦ってきたね。うん、一緒に苦楽を共にしてね、困難を乗り越えてきたね、そんな仲間たちだからさ。やっぱりね、うん、ちょっと名残惜しいななんていうところもありながらね。うん、で、まあ、ひとまずはね、一回、これで、まあ、解散ということでね。で、また、会いましょうね、つって。いう感じでさ。まあ、お別れすることになったんだけど。ただ、俺、一個心残りがあんのよ。何かっていうと、俺、腕時計型のね、そのおもちゃ持ってったんだけど、これ結局子供にあげることできなくてさ、それもう見せることもできなかった、なんか。これ一生とか、そういうことも言えなくてさ、また子供に少し人見知りしてるみたいなところあんだけどさ。で、そんなんでさ、結局、ね、心残りはそこなんですけど、で、その子供に、ね、腕時計型のおもちゃをね、あげられなかった。でもおじさんも41歳になって、もう、ね、腕におもちゃつけちゃってるからね、その日ずーっと。恥ずかしいななんて思いながら。ね、周りにも見られてんじゃねえかなって思いながらさ、してたけどさ。誰かが触れてくれればね、その時計何なのって言われたらさ、これ実はさ、こうなるんですよ、つって。ね、言えたんだけど誰も触れてくんないしさ。もう完全おもちゃなんだけどね、ついてんの。まあそれがね、ちょっと心残りかなーなんていうところだったんですが、もう結局あげられず終わってしまうということで、ね、また、まあ、近々ね、ちょっと会いたいですね。ワンシーズンに一回ぐらいね、会ってね、みんなの近況報告聞いたりとかね、みんななんかあれからどんな活動してるんだとかね、いうので。だからポッドキャストとかね、ぜひね、みんなやったらね、面白いのになーなんて思ってさ。今ね、すぐ簡単にね、配信自体はできるじゃない？で、それこそ、ね、俺が、ちょっと始めかけてた、ね、まだ、ちょっと再開できてませんけども、ラジオトークとかさ、ね、すぐできるからさ、スマホでね、録音して、で、そのまますぐ配信して、で、ポッドキャスト配信もね、連携できますから、でそういうのもできるからね、まあ、簡単にできる時代なのでね、せっかく、まあ、一年間じゃないわ。四ヶ月間ね、頑張ってきたんだからね。それをちょっと錆びさせないようにね、やっていけたらね、みんないいよね、なんて 思ったりするんですけど、まあ、そんなね感じのね、なんかナレーション講座のこれまでとこれからのお話でございました。やっぱりね4ヶ月間やってきたから、少しちょっとねみんなに喋っておきたかったなーっていう気持ちもありましてね、今日はちょっと長めにね喋らせていただきましたけどもね、まあそんな感じでございましたね。まあこれからはちょっと次のステップにね、うん、進みたいなと思ってますんで、なんであのあわよくばナレーター大作戦に関してもですね、一応ファーストシーズン、シーズン1に関してはここで一旦終了ということで、一応全15回の、シーズン1と、で、あの次のシーズン2に関してはですね、まあちょっとボイスをねちょっと撮ったりとか、ボイスサンプル撮ったりとか、まあそういうのを準備したりとかね、するところからちょっとお話をしても面白いかもしれないですね。少しね、ちょっといろいろ下調べなんかをして、期間は空くかもしれないですが、そのうちシーズン2もねやっていくつもりなんでね、あのよかったらねそれもねチェックしていただけたらなとは思っておりますと、まあ、そんな感じでございましょうか。じゃあお便りをねいくつかいただいてるから、ちょっとそれも読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、ナレーターラジオ最終回聞いたよ。なんか一度目の購入が反映されなくて二重課金見たくなったけど、100円だしチップ代わりに取っておいてくれ。やっぱりアラフォーの男に必要なのは自信と堂々とした振る舞いだと思うんだよな。パルさん、自信を持つことが今年の抱負らしいけど本当に必要だと思うよ。根拠のない自信を持つって言ってたけど、もっと能動的にやった方がいい。自分を肯定してくれる自己啓発書を読んだり、そういう YouTube 見たり、なんだったら心屋仁之助先生みたいな人の講演とかもラジオネタついでに参加してみてさ、とりあえず実績なんてなくても自信を持って振る舞えるようになればいいと思うよってね、お答えいただきました。ありがとうございますね、羊さんいつもねありがとうございます。あのナレーションのねあわよくば慣れた大作戦もね最終回聞いてくれたということでね、嬉しいですね、ほんとね。もうぜひ皆さんにも聞いてほしい。最終回もね、結構喋ったよ。最終回は50分ぐらい喋ったからね。やっぱりちょっと思いが詰まってたからね。いろいろと語ってしまいましたけどね、熱くね。で、そんなね、感じなんですが、で、ちょっとお便り内容としてはね、まあ、堂々とね、自信を持って生きていくのはすごくいいことだなっていうね、お話で。私ね、今年の目標というか、抱負はね、根拠のない自信を持つということなんですけどもね、やっぱ自信持たないと良くないよねっていう話ではあってさ、ね、アラフォーの男に必要なのは自信と堂々とした振る舞いねっていう風に言ってくれてますから、本当よねと思って。ダメなんだよ、ビクビクしてたらね、ビクビクなよなよしててもさ何にも生み出さないわけよ。それはその女性に対してだけじゃなくて、男性に対してもそうだし、それこそ友達に対してもそうだよね。正直ここ最近の俺、ここ1、2年の俺は良くなかったと思うんだよ、本当に。自信がなさすぎた。根拠のない自信すらもなく、もう全てに自信がないから、友達に対してもなんか、まあ、言ったらね、自信持ちすぎると高圧的になったりするのかもしんない。だけど、その、なんだろうね、お前が言うなよっていうこと。で、やっぱり頭にすげえよぎるからさ、何も言えなくなってきちゃって最近。ほんと良くないなと思ってて。で、友達と喋ってても、たまによぎるわけよ。てか、結構よぎるよね。だってさ、 大体の話が仕事だったりとかさ、ね、お金だったりとかさ、家族とかね、その女性だったりとか、いろんな話出ると思うけど、もう、まあ、ある意味もうドロップアウトしてるのもんじゃない俺なんてさ、仕事に関してとかね、女性に対してもね、まあ去年とかそうだしさ、だからお金もないし、すべてにおいて、話題になることに対して、すごく、その下の方にいるっていう状態だから、どの話題に対しても、何も言えないんだよね。いやもう俺はとはいえ、俺はこんな感じだしなーってなっちゃうからさ。言えなかったけど、いいのよ、机上の空論とかでも何でもさ、自分の思考だったりとかをさ、喋りゃもういいのよ。そこに自信持っていいのよね。で、過去にやってきたことに対しても自信持ってもいいと思うし。で、今がちょっと自信持てないんだったらね、昔はこういうのやってたしっていう。ただ、そこにすがるのってちょっとかっこ悪いのもあるから、そんなね、過去のことっていうんじゃなくて、未来のことについて、やっぱり自信を持っていきたいなと思うし、あと現状ね、についても、うん、自信持ってね、いかないといけないなっていうのもあるから、やっぱ自信持ってない状態はね、良くないっていうのは本当にある。なので、今年はね、やっぱりそういう人に対してね、もうおかしくなるので、自信がなさすぎると。適度な自信は絶対必要なんでね、今年はね、自信を持ってね、頑張っていきたいと思いますんで、まあそういう自己啓発本とかね、新たな、ね、第2、第3の心屋仁之助先生を探したりとかしてね、ちょっと自己肯定をね、高めていけたらなと思っておりますと。ね、ありがとうございます。まあ、そんな感じでしょうか。ね。じゃあ、あと、せっかく地震の話が出てね、まあ、このお便りも読んでいきましょうかね。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。かなり久しぶりにお便り送ります。2022年になってからの童貞ネットの放送が、個人的に毎週面白いと感じています。電撃結婚するという大きなテーマと、自信を持って行動するという攻めの姿勢が内容を盛り上げているのだと思います。正直、釣りと家系ラーメンの話が毎週のように出てきた頃は申し訳ないのですが、またか、となっていました。大きな目標を掲げても、いつの間にか努力目標だからとハードルが下がってたことも多く、悲しい気持ちになってしまいました。でも、今の自信に満ち溢れているパルさんが話す内容はとても面白く聞けています。生意気なことを言ってすいません。仕事が忙しくて、毎節に顔を出すことができなくなっていますが、本放送は毎週欠かさず、ポッドキャストで聞いています。今年がパルさんにとって飛躍の一年になることを願っています。余談ですが、自分は今付き合って一年になる彼女がいます。僕も、今年中にはプロポーズして結婚したいと思っています。お互い頑張りましょうというね、お便りをいただきました。ありがとうございますね。2022年になってね、今年の放送、個人的にもなんか面白いなって思ってて、なんか吹っ切れたなと思ってて最近で、ね、ちょっとそのまあ、自信持つっていうね、ことも公言してるし、なんかね、いい感じなんだよね、って思ってて。なので、ね、それがちゃんと伝わったなっていうところでさ、ね、最近、2022年になってね、放送の内容はね、個人的に毎週面白いと思ってます。ね、言ってくれて嬉しいなって、伝わったなっていうところはあるんですけど。ね、電撃結婚もね、掲げましたし、私ね、今年ね、そういうのも面白いと。で、家系ラーメンとか釣りとかはもうちょっとやっぱね、毎週のようにあったから、それはまたかになっちゃうよね。もうそれしょうがないからね。まあ、その辺もね、ちょっとね、他の話がね、やっぱりできるようにね、していきたいと思いますけどもね。で、そんなんでね、で、なんぞこれさんに関しては今ね、付き合って1年になる彼女がいますと。 もうそんな経ったんだなと思ってさ、前にね、彼女できましたってお便りもらったのって逆に1年ぐらい前ってことでしょ。皆さん覚えてますか？なんぞこれさんがお便り送ってくれて、ねえ、彼女できましたっていう話で、その時お便りくれたからね、それから1年経ってるんだって。ちょっとビビるよね。そんな早いっけ1年って。ほんとついこの間、まあ半年前ぐらいな気持ちだったんだけどね、倍時間は過ぎてたね。ちょっとね、セルフ精神と時の部屋になってる感じしますけど。でね、なんぞこれさんの方もね、今年結婚しようと思ってます。いいっすね、やっぱり。ちょっと俺も負けてらんないな。俺の方が早く結婚するかもしんないぞ。ね、ちょっとぼやぼやしてるとね、俺抜いちゃうかもしれないから、ね、そこ気をつけてもらって、電撃結婚ね、しないといけねえわな今年はな。やっぱな、やっていきたいよ本当にね。頑張りたい。じゃあそんなね、せっかくなんで、このお話のね、ところで結婚の話が出ましたから、やっていきましょうか今週もね。何をやっていくかって、そう、このコーナーでございますと。伴侶を求めて三千里。つーわけで、コーナーですね。伴侶を求めて三千里のコーナーがやってまいりました。このコーナーでですね、私が、まあ今年電撃結婚すると、公言してますんで、まあそこにね、行き着くまでの、伴侶を見つけるまでのですね、その軌跡っていうのをですね、このコーナーでちょっとご紹介していこうかなと思っておりますけどもね。まあ、ここ最近、私、とある、まあ、出会いの場にね、顔を出しているんですけども。っていうのが、愛席屋っていうね、ところがありますが、愛席屋が、運営している、また別のね、媒体なんですけども。ザ・シングルっていうね、ところに、最近私通っております。で、これは何なのかっていうとですね、まあ、相席居酒屋と婚活パーティーのいいとこ取りしたようなね、内容の、まあ、サービスだったりするんですけど、まあ、1対1でね、女性と知り合って、で、そこで、まあ、20分ぐらいお話しして、で、お互いにね、いいなーなんて思ったら、ちょっと、アプリ上でね、専用のアプリがあるんですけど、そこで連絡先交換したりとかっていう感じのね、ものでございますと。だから相席屋は2対2とかでね、ワイワイやる感じでね、あと女の子たちはなんかね、ご飯食べたりとかお酒飲んだりとかタダでできるんでね、もう冷やかしが多かったりするんだけど、これはもう完全に1対1なんで、そういうこともなくね、食べ放題とかもないんでね、飲み物だけ飲み放題なんで、だそこまで冷やかし率が高くないっていうところと、ね、1対1で落ち着いた空間でね、お話できるので、まあ、いわゆる婚活パーティーみたいな感じでもあるしと、ね、本当にいいとこ取りのね、サービスでございますけどもね。私最近やっぱりこのザ・シングルって素晴らしいなってね、思ってますからね。ちょっと宣伝もしつつね、まあ私の実体験もね、お話ししていけたらなと思ってるんですけど、で、今週も行きました、ザ・シングル。お待たせしましたね。ただ回数券がそろそろなくなっちゃうんだよね。あと2回分あるんですけど、で、それで、今週ね、その2回の回数券を持ってですね、 今回は上野のザ・シングルに行ってまいりました。これまで行ったのがね、新宿と池袋は行ったことあるんですが、他の店舗行ったことなかったんでね、同じ店舗に何回か行ったりとかしちゃってるんで、ちょっと違うところ攻めたいなと思って上野のね、ザ・シングル行ったんですけど、これいつ行ったかっていうとですね、土曜日行ったんだよね。そのナレーション講座の打ち上げの帰りに行きまして、上野でですね、だからもう寿司でお腹パンパンでさ、でその状態でね、ちょっと行ってきたんですけど、で行った時間が16時半ぐらいかなに行きまして、で入ったらまあそんな人数いないんだけど、今ね、その夜になると土日とかすごい混んじゃうんだけど、さすがに昼間16時半ぐらいっていう感じだとね、そこまで人いなくて、で、まあ、入った瞬間ですね、普通に、すぐ、ね、ご相席準備できますって言われて、あ、そうですか。じゃあお願いします、つって。で、すぐにマッチングしましてですね、まあ、席通されるわけだよね。で、男性の方、ね、入りますって。で、入ってってさ。で、あ、こんにちは、よろしくお願いします、なんつって。で、入るわけ。で、上野店はね、他の店舗ともまた違って。ま、各店舗、ちょっと店の構造が少し違うんだけど、上野店はね、もう本当になんか、個室になってる感じ。扉とかはね、やっぱそういう、ちょっとね、あるじゃない。良くないよって。ね。なので、完全個室とかでドアがあったりするわけじゃないんだけど、まあ、布でね、カーテンみたいなので仕切られている感じではあるんだけどね、入り口だけは。ただ、上の空間とかさ、そういうところも別に抜けてるわけではないから、ほぼ個室。で、入り口のところだけ、出入り口だけがカーテンになってますみたいな感じだから、まあ、かなり、なんか、うん、いい感じだし、そこの個室空間も対面してるって感じじゃなくて、斜めになってる感じ。その、隣ってわけじゃないけど、なんだろうな。斜め横に座る感じの席の作り方になってるから、正面ってちょっと構えちゃうんだよね。で、真横は近すぎるじゃない。キャバクラになっちゃうじゃない。じゃなくて、その斜めに座るっていうのが、またね、そういう恋愛とかの、心理的な話で言うといいらしいよね、なんかね。っていうのもあって、個室かつ、斜めに座るっていうスタイルが上野の特徴っぽいんだよね。これは結構良くて。で、なるほど、こういう構造になってんのか、つって。で、ね、女の子の、その斜め前に座りまして、で、女の子マスクしてるわけ。またかとか思ってちょっと。先週もね、ありましたけど。その、先週は平気だったから、先々週だよね。先週は良かったのすごく。可愛いね、女の子がいたし、で、ね、ちゃんと結構喋ってくれるね、ちょっと俺らも年上の女性がいたりとか。まあ、先週は本当に、いろんなね、いい出会いがあったなって思って。ただ別にそこから発展したわけではないんですけど、何もね。だから、ね、今回もね、なんか、いい子がいたらいいなと思って。発展する発展しないはまた別として、やっぱり、その、嫌だなっていう人に会いたくないじゃん。そんなのはね、どこにいたってそうだけどさ。で、せっかくそうやって出会いの場に行ってさ、うわ、この人やだなーって思いながらさ、話したくもないじゃん、20分。だからね、いい人いてくれ、いい人いてくれって思いながらね。で、入りまして。で、飲み物とかもね、頼んでさ、 で、飲み物来たから。ね、レモンサワーなんですけど、私ね、いつもね、レモンサワー来たからさ、じゃあ、ね、軽く乾杯みたいな感じでね、乾杯つって。で、そしたら女の子マスク外してくれてさ。で、そっからはずーっと外してくれてたから、ね、よかったなーと思って。やっぱ顔見えないとよくわかんないからさ、ね、コロナとは言われつつもさ、ね、やっぱり顔見えないとよくわかんないし、表情もわかんないしね。っていうことでさ、ね、お互いちょっとね、マスクはちょっと外れながらもね、ただありますよ、アクリル板みたいなのはね、あったりとかしたんで、そういう対策はしっかりしてるんですけど、で、じゃあそのマスク外した顔どうだったのって話なんだけど、可愛いのよ。俺あんま言わないよ、可愛いとか人に対して。でも、まあ、先週の子もそうだし、今週の子もそうだけど、いや、可愛かった。いいなぁと思って。うん、普通に。笑顔とかも素敵だったね、なんかね。そんなところ。で、いろんな話してね。で、今日、その日はなんか昼間仕事だったんだって。で、上野にいて、みたいな。で、なんか、帰りにね、ちょっと寄ってみました、みたいな。まだ今回2回目とかなんです、みたいなこと言ってて。なるほど、と思って。で、住んでるところもね、結構近いらしくて、バスとかで上野に来れるレベルで、実家は、茨城なんだって。だからね、やっぱそうなんだよな、と思って。住んでるところだったりとか、実家とか、そういうのがやっぱり近いんだよね。まあ、それはそうなんだけどさ、わざわざ遠いところ出てこないと思うからさ、ねえ、そっちに住んでる人がね、わざわざね、新宿とかまで行かないだろうし。で、それこそ新宿とかに住んでる人がね、わざわざ上の方に行ったり、上野に行ったりとかしないと思うしさ、それあると思うんだけど、でもやっぱり、そこに近いところ、なんだよね。っていうのは確かだね、やっぱね。だから、池袋店だったら、で、埼玉の人が多かったりとか、で、新宿とかだったら、その西の方、それこそ神奈川の方だったりとか、もっと西東京の方とかだったりとかね、とか、上野だったらやっぱり、ね、茨城とか、やっぱその近く、東の方、だったりとか、まあそういう風になるんだなぁと思って。だからね、どの辺に住んでる人と知り合いになりたいなーなんていうのがあれば、やっぱ店舗でね、わかるんじゃないかなーっていうことはあるね。なんてことは、今回上野に行って少しね、ちょっとわかったところではあるかなと思って。で、そんなんでさ、いろんな話ね、その子としてさ、で、休みの日何してるんですかーとかね、話して。仕事何されてるんですかとかって話して。で、私も仕事の話ね、これまではね、あんまりちょっと言えなかったけども、まあ、これからもあんまね、積極的に言うスタイルではないけども、まあ、聞かれたからね。だからね、丸々関係でね、なんかやってますよ、って。ね、のらりくらりとやってますよ、なんて言って。で、なんか、休みの日とかは、なんか、アニメ見てますよ、とかね。テレビとかね、なんか撮りためたやつを見てたんですけど、最近見てないですねとか言ってね、どんなの見てるんですかなんて話して、とか、結局すごくいい子でさ、俺がね、結構毎回ね、こっちから喋んないといけないななんていうことがすごい多いんだけど、その子はちょっとそうやって何喋ろうかななんてこっちがね考えてる時に、向こうから話振ってくれんのよね、結構ね。だからなんかありがたいなぁと思って、いい子だなぁと思ってね、笑顔も素敵だし、そうやって話も振ってくれるし、しかもなんかお酒とか結構飲むんだって。で、どういうところで飲むんですかみたいな話をさ、お互いにしてて、で、上野とかで飲むってなったら、ね、俺の場合は、なんか普通にチェーン店だったりとか、 あと、まあなんか立ち飲みというかそういうね、大衆居酒屋とかで大統領とかね、昔行ったことあるからそういうところ行ったりとかしますかねなんて話して、そうなんですねつって、でちなみにどういうところが好きなんですかなんてこと聞いてさ、そしたら上野の、まあ、上野というか御徒町のところかなに、神保町食肉センターっていうね、もつ焼きの店があるんだけど、もつというか豚だったりとかね、焼ける店があるんだけど、そことかで、ホルモン食べながら、お酒飲むのとか結構好きですよ、とか言ってて、行ったことあるつって、ね、あそこ美味しいですよね、つってね、私は、ね、結局、ランチタイムでね、食べ放題とかでね、行ったことがあるんだけど、ね、昔ラジオとかでちょっと喋ったことあるんだけど。だからね、行ったことあるわと思ってさ、食肉センターつって。あそこうまいっすよね。また行きたいんですけど、なかなか時間がね、合わなくて行けないんですけど、つって。ねえ、だからそういうさ、食肉センターで飲める子。素晴らしいよねと思って、笑顔が素敵、ね、話もちゃんと振ってくれる食肉センターで飲める子、こんないい子はいないぞと思ったりはしました。ね、素敵だなと思って。で、20分が経過しまして、じゃあそろそろとね、お時間なんで、アプリでね、お互い評価するわけ。ね、この人マナーとか大丈夫だったかなとかね、その好き嫌いとかの問題ではなくて、この人は悪い人ではなかったかというようなね、その評価があるんだけど、でそれを評価お互いにして、俺星5をつけてね、いい子だったなと思ってでつけて、で相手もね、まあ、つけたと思うんだけど、でそれが終わりまして、で、なんかお話ね、ちょこちょこ、最後ね、店員さんが来るまでね、少し喋って。で、終わりまして。ありがとうございました、つってね。で、終わりまして。で、その後ね、もう一人、すぐマッチングできますけど、どうしますかなんてこと言われて。いや、でもいいかなと思って。今日はもう、ね、一人、いいことね、お話できたから。これで帰りますつってね、帰りまして、でその後アプリ開いたらさ、俺のその総合点があるわけ。これまでね、6人ぐらいかの人がつけてくれた点数があって、でそれがね、全部重なった金額、点数の平均がね、アプリに載ってるわけ。で、そのアプリのさ、点数がさ、その子とお話しした後ね、その評価してもらった後に、点数がちょっと上がってたわけよ。俺の平均点が。っていうことはさ、ちょっと高得点つけてくれてたっぽいね、その子が。4とか5とかね、わかんないけど、つけてくれたっぽいわけ。いや、よかったなと。だから、そんなマナー的にもね、悪くなかったし、お話もね、それなりにこっちからも話もして、お互いにいろんな話できたかなって。アニメの話とかもね、ちょっとなんか、進撃の巨人の話したりとかね、ワンピースの話したりとかね、なんか少しお話もしたし、漫画喫茶の話、漫画喫茶とか、なんか、ねえ、漫画の話とか、めぐみの大悟の話したもんね、俺ね、少しね。めぐみの大悟面白いんですよ、つって。おじさんかつってね、話なんだけど、だからなんかね、なんだけど、そっから何もできなかった。メッセージも送れなかった。なんだろうね、この自信のなさは。俺なんかが送っていいものかってなってね。だってでもちょっとよかったよって言ってくれてるわけじゃん。相手は、ある意味ね、点数が上がったってことは、平均点以上の点数つけてくれてるわけよ。星4、星5、で、どっちかつけてくれてるわけ。 だったらさ、ちょっと勇気出してさ、ね、今度よかったら一緒に食肉センターで飲みませんかって言えばいいわけじゃん。言えなかったんだよな、なんかな。まだ間に合うんだけどね。まだあのアプリ上にはね、一週間やりとりができる期間があるのよ。そのね、あのマッチングしたっていうか、そのお話しした人とはね、一週間やりとりができるようになってて、そこで連絡先を交換するもよし、次のね、なんか約束を取り付けるもよし、そこで自由なんだけど。ただ一週間経っちゃうと、そのやりとりはできなくなっちゃうんだって。だからなぁと思っても、ねえ、土曜日でしょ？こないだの。だからその日のうちにね、なんか、連絡すればまだ良かったものの、もう今日火曜日だからね、日付も変わって。もう3日経っちゃってんでしょ。そこでね、土曜日ね、ちょっとお話しさせていただいたなんとかなんですけども、みたいなさ、今度食肉センターでも行って一緒に飲みませんかみたいな。え、誰みたいな。もう数日経ってっからもう覚えてないんだけど、みたいな。ああ、あのおじさんみたいな。ああ。なっちゃうじゃん。ねえ、でもね、すげえいい子だったんだよなぁと思って。可愛いし、話もしてくれるし、それでいてね、食肉センターだし、いいなぁ、つって。まあ、唯一、あれかなっていうところは、ね、私、地元が埼玉。その子は、茨城。で、ちょっと敵対関係だから少しね、そこがね。別に敵対関係でも何でもねえわってね、こじつけですよそんなのね。もし何かあるとすればそのぐらいなわけだから、だからほぼね障害はないですよ。でね、上野だったらさ、俺もね電車でまあ、1本じゃあ1本で行けるからね、うちの近くの最寄りの駅から行ってね、地下鉄で行って、まあ、ちょっと歩けばね、うん、まあ、1本で行けるようなもんだからさ、出やすいしね、何かとね会う機会はそれで増やせるかなと思うからさ、ねえと思って、ちょ連絡してみる？もう正直俺すごくそういう意味ではね、もうザ・シングルいいと思ってるわけ。ただ前回の子は先週の子に関しては可愛いなーなんて思った子いたけど、若かったんだよ。20代だったのね。27とかそんなもんだったのかな。ちょっと若いなって、ね、躊躇したんだけど、今回の子は31歳なのよ。まあ、もちろん若いよ。俺よりも10歳若いんだけど、でも30代じゃん。だから、少しはさ、ねえ、アプローチかけても、その許される年齢差っちゃ年齢差かなって思ったりはするわけ。やっぱ20代にはちょっときついじゃん、41歳の人がさ。だけど30代だったらなんとかっていうのもあって、年齢的にもねギリギリ若いみたいな。でそれ以上若すぎるとちょっともうねアプローチすらかけられないけどって思うと、アプローチかけられる一番若い年齢ぐらいだし、可愛いし、いいなぁなんて思って。食肉センター行きませんかだけ送る？今度ね、今度っていうか明日深夜に送ってもちょっとあれだもんね、うん、ちょっとラジオ終わってから送るっていうのはちょっとあれなんだけど、ちょっと明日とか明後日とか、いやわかんない、今日この後ラジオ終わってから送って、そうしたらその後になんだかんだ話がトントン拍子で進んでいって、次の水曜日の休みの日に食肉センター二人で行ってくかもしれないからね。ないかね、ないわそれ、ないんだけどさ、連絡すら取れないと思うんだけど。だからほんとね、 ザ・シングルすごくいいんだけど、なんかそのそっからの発展のさせ方、普通にね、アプリ上で連絡先交換して、で次よかったらお茶でもどうですかなんてのが普通の流れかもしんないんだけど、なんか結局婚活パーティーとかだったら、パーティーの最後にさ、カップル成立とかあるわけよ。気になる人と気になる人がね、マッチングしてみたいなさ。で、この人カップル成立ですっつって、そういう発表があるから、お互いに好意があるなってのはわかるわけ、そこでね。それってすごくいいシステムでさ、自信のない人間からしたらさ、多少なりともそこでね、確証ができるわけだから、ある程度責められるんだよね。今度じゃあ一回お茶でも、みたいな。でも、それがないじゃん。ザ・シングルに関しては。そいつがちょっと、なんか次に発展させるっていうのが難しい要因の一つだなぁと思ってて。だからね、あと、今回、ザ・シングルに関しては一回しかね、マッチングしなかったからさ。で、出てきちゃったから。だ回数券はね、ちょっと1枚しか使ってないんで、残りあと1枚残ってんだよね。だそれが終わったら、もう回数券終わっちゃうんで、ね、また次が実費になるわけだからさ。そうすると、次の展開。ザ・シングルずっと通うのか、もしくは他の何か、ね、出会いの場に、ちょっと顔を出すか。ちょっと考えないといけないななんて思ってるんですけど、ねえ、でもザ・シングルがいいのかな。まあ、2200円っていう金額もちょうどいいんだよね。一人と知り合うというかね、お話しして2200円っていうところがね、週に一回一人に知り合うだけでもいいじゃん。そしたら月でね1万円ぐらいでさ、婚活費用になるわけじゃん。でしかもお酒も飲めると。待ち時間があったらその分だけね、飲み放題だからさ。もう無限にレモンサワー飲めるし、みたいな。仕事帰りに行って、レモンサワー一杯引っ掛けて、したら女の子となんか知り合えるみたいな。で、いい子だったらね、連絡先交換できるかもしれないみたいな。そういうね、ところだからね、フリーの子が来るわけでしょ？基本的には。で、声かけても怒られないと。こんな素晴らしいシステムない、なかなかね。だからちょっとね、これからももしかしたらね、回数券尽きた後もね、通うかもしれませんけども、まあそんな感じで。だからいい子だったよ今回ね。いいね、そういうのがあるとね。本当にだからひでえやつは本当にひでえからさ、それはちょっとね、まあ、当たり外れはあるんですけど、ここね、最近は本当にいい人しかいなくて、嬉しい、ほんとね。まあ、そんな感じでね、ちょっと、これからもね、やっていきたいと思いますんでね、今年電撃結婚しますから、私。そう考えるとね、まあ、絶対に、毎週何かしらね、行動を起こさないといけないかなと思ってますから。まあ、そんなんでね、まあちょっと今回のね、伴侶を求めて三千里ね、こんな感じでございましたけどもね、また次回のね、このコーナーでね、新しい出会いをね、まあもう一回はね、多分ザ・シングル行くと思うので、あとは来週もしかしたら、食肉センター行ったよなんて話がね出たら、すんげえんだけど、さすがにねえけどな。でも電撃結婚ってそういうところだからね。やっぱり、そういう勢いで、ノリで、ね、ちょっと考えていかないといけないですよね。まあ、そんなわけでね、まあ、ちょっと、次回もね、頑張ってやっていきたいと思いますと。
童貞ネットアットエドラジ。
ではお時間ほど届きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋りたかったこととかね、あとまだ喋れてないこと、あと読んでないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども、意外とあるんだよな。意外と喋りたいこといっぱいあって、あと読んでないお便りもいっぱいあって、まあ、この辺いろいろとご案内していきたいと思うんですけど、そうですね、今週アップルポッドキャストで、アップルでやってる、まあ、普通のポッドキャストですよ、それのトップページにですね、アニメなどっていう、まあ、特集が出たんだけど、そこにですね、童貞ネットが掲載されておりまして、で、その効果だと思いますが、久しぶりにですね、私この童貞ネット、アップルポッドキャストの総合ランキングに乗りましてですね、あれって200位までしか出ないんですけどもね、185位に童貞ネット乗りまして、なんか久しぶりだなーと思って。昔はさ、ちょこちょこね、そうやって総合ランキングとか乗ってたわけ、100何位とかね、ちょっと乗ってたりとかして、で、俺もね、やっぱり長年ポッドキャストやってっからさ、そうやって乗るとね、なんか嬉しいなーなんて思ったんだけど、ここ最近はめっきりなくて、っていうのもポッドキャストっていう媒体がさ、本当になんかね、広まってきて、で、昔はね、そういう素人の人が、まあ、ポッドキャストやるっていうのが、まあ、多かったと思うんだけど、今完全にプロの人が、やるし、しかもプロの人が番組としてだよ。TBS とか文化放送とか、そういうところでやった番組の後に撮ったりとかさ。で、それでポッドキャスト版みたいなので出したりとか。してるんで、もう完全にプロとの戦いになってんだよ、今ね。で、個人の、そういう素人は、まあ、どんどんどんどん、埋もれていくわけなんだよ。だから私もね、もう総合ランキングなんて、久しく、ね、顔出してなかったんですけど、やはり、ね、トップページにね、アニメなどっていう項目ではありますが、そこに載ったっていうことで、今多分 iPhone とかでね、Apple Podcast アクセスしてもらうとわかると思うんだよ。トップページ普通にスライドさせていくと、童貞ネットピッて出てくるからね。トップページに。そりゃあね、再生数も上がりますし、ランキングも上がりますよ。っていうことでさ、まあ、ただ特集がね、アニメなどなんで、で、アニメの話最近全くしてないなと思って。で、せっかく、2022年、の、ちょうど春のね、アニメが始まりましたから、ここでその話を少ししておきたいなと思って。でも大丈夫、みんなご安心ください。これまでのパルナイトは、ねえ、その、ワンシーズンにあたりですよ。アニメがね、50本ぐらい、なんか放送されるってなったら、2、30本ね、全部1話見て、で、その中からね、面白いやつをね、続けて見ていこうというスタイルでしたが、最近はやっぱりそんな20本、30本見れませんと。やっぱりね、仕事をして、帰ってきて、で、寝るまでの時間が4時間ぐらいしかないと。ね、フリーな時間4時間しかないですと。で、しかも、休みの日なんかは、ナレーション講座の、で、課題をもう頑張る、そんな日になってるから、何もできないと。もうアニメ見てる時間もないと。で、話でね、なかなか見れないところがありましたんで、ようやくね、今週から解放されますけども。なので、見たアニメがですね、この冬に関してはまた少ないです。ですが、ご紹介していきたい。そして、ご紹介できてない部分に関してはですね、ぜひ皆さんにこれ面白いよなんてのを教えてもらいたいなと思っております。じゃあそんなわけで、今回の、2022年の冬アニメに関してですね、まあ一番良かったやつを発表しましょうか。 まあ、まあ、ざっくり見たのだけね、見たの少ないんでね。進撃の巨人、ファイナルシーズン。あと、ファンタジー美少女と受肉おじさん。サビクイビスコ。スローループ。Q。そのビスクドールは恋をする。彩り緑。で、前回から続いていた王様ランキング。この8本を、見ました。で、この中でですね、まあ、3個あげましょう。で、まあ、進撃の巨人、ファイナルシーズンに関してはですね、もうこれで最終のね、シーズンになりますんで、まあ、普通にいいですよね、っていうことで、進撃の巨人は、良きアニメ、良き漫画だと思うんで、漫画ちょっと読んだことないんですけども、すごいよね。その、上野で知り合ったね、その女の子とも、ちょっと、話しましたけど、進撃の巨人について。なんかやっぱ最初から最後まで、なんか、その、最初の段階で、漫画を書き始める段階で、最後のストーリーまでもし考えられてたとしたら、進撃の巨人ってとんでもない作品だな、みたいな話をね、ちょっとしてたんですけど。本当にそうだなって思ってて。なので、そんな進撃の巨人がね、まあ、最後を迎えるということなんで、これはもうね、見逃せないなってことで。ちょっと見ます、というところ。そして、もう一個は王様ランキング。これはもう、2021年の秋アニメから始まりましてね、今2クール目に入るんですけど、いや、いいよ。やっぱり。ここまで来ても、まだまだいいね。王様ランキング。ここ最近では結構いい作品だよね。あんまりなんか、毎週楽しみだな、なんていう作品が少なくなってきた昨今でしたけど、王様ランキングはね、楽しく、ね、早く配信来ないかなって、ね、Amazon の、ね、プライムビデオの方でね、私見てますけど。ちょっと待ち遠しいっちゃ待ち遠しいもんね。っていうのが王様ランキングですね。そして、今回目玉と言ってもいいでしょう。2022年冬アニメ。私の中でちょっと注目作品は、そのビスクドールは恋をする。これ。これがね、良きですよ。本当に。まあ、やっぱりね、まあ、登場人物、男の子がね、一応主人公なんだけど、男の子は、そのひな人形とかを作っている家の息子なのね。で、その息子は、まあまあ、ひな人形職人みたいになりたくて、まあ服とかね、ひな人形の服作ったりとか、顔を絵描いたりとかね、まあそういう、まあ、いろいろと、まあ、修行してる最中なんだけど。で、ヒロインが、女の子ね。ちょっとギャルなんだよね。ギャルなんだけど、アニメとかも結構好きなギャルで、で、美人だし、スタイル良くて、で、読者モデルとかもやってるらしいのよ。なんだけど、自分の好きなものは好きと言って、アニメとかも好きで、とかって話をしてるわけ。で、そんな中で、その女の子のそのヒロインの方がですね、コスプレをしたいという願望があって、好きなキャラクターがいるんだって。で、その好きなキャラクターになりきってコスプレがしたいと。いうことで、で、それで、そのビスクドールは恋をするっていう、まあ、着せ替え人形って書いてビスクドールって読むらしいんだけど、で、まあ、いろいろとね、そこで、なかなかその女の子はね、自分でコスプレの服が作れないと。で、主人公の男の子は、ひな人形とかでね、その、ま、ミニチュアサイズではあるかもしんないけど、服とか作ったこともあると。で、作れますよと。じゃあね、ちょっと作ってくれないって、ね、私のコスプレ衣装を作ってくれないみたいなことになって、そこからね、その関係性ができてきて、 少しずつね話が進んでいくんですけど、まあ、こんなあらすじなんてのはどうだっていいんですよ。何が注目かっていうと、まずヒロインが可愛いんだよ。もうストーリーとかじゃないのって話なんだけど、俺は基本的にストーリーを結構重視しますが、これに関してはですね、もうストーリーはもちろんいいですよ。なんだけど、キャラがね、いい。キャラが可愛いんだよね。そしてちょっとエロいんだよね。やっぱギャルだから。っていうのもあって、抜ける。もう40も超えた人間がアニメを見て、アニメのね、キャラを見て、抜けるとかって話はあんまないんだけど、抜けるよ。なんかエロい。ちょっと水着になるシーンとかもあったりしたんだけどね、第2話とかで。そこで抜いたからね、俺ね。アニメ見て。そういうエロいっていうか、なんかね、その、AV とかじゃないんだよ。ね。普通にアニメ、放送されたアニメを見て抜けた。うん。意外といけんなと思って。言うぐらい、恋をしてるんだよね。俺が。ね。そのビスクドールに恋しちゃってるからね、俺がね。っていうことでさ。なんかね、作画もいいんだよ、すごく。動く。意外と細かいところで。ぬるぬる動くって感じじゃないんだけど、細かいところが結構動くから、いや、すごいよと思って。そういうので、キャラクターが生きてる感じがすごくする。それでいて、主人公とね、ヒロインの、この、なんか、やりとりもいいし、ストーリーもいいし、キャラ魅力的だし、いいんじゃないかなと思って。だそんなわけで、そのビスクドールは恋をする。いろんな観点から見ても、今期、まあ、俺はね、見てる本数が少ないからあれなんだけど、今期ナンバーワン、来るんじゃないですか？そんなわけで、ね。よかったらちょっと皆さん、そのビスクドールは恋をする。で、見てもらえたら嬉しいなぁ、なんて、いうところでございまして。ね。まあ、そんな具合でいいでしょうか。ね。この、アニメランキングに関してはね。アニメレビュー。アニメインプレッション。ね。まあ、このぐらいでございますけども。だから、ちょっと続きものがね、多かったりする。結局はね、進撃の巨人も結構ね、もう何クールにもわたってね、放送されてるから、今からね、初めから見ようっていうのは結構きついかもしんないけど、まあ、王様ランキングだったらね、まだワンクールしかやってないから、追いつけると思うし、普通に面白いと思うんで、これおすすめなんでね、ぜひ追いついてほしいし、で、このね、そのビスクドールは恋をするに関しては今回からなんで、全然ね、いけるかなと思いますんで。ねえ、そんな感じでございます。まあ、よかったら。で、あと、おすすめのね。今回結構、異世界ものが多くてさ。異世界ものっていうか、俺つえ系っていうかちょっとわかんないんだけど。なんで、もうどれ見たらいいかわかんなくて。もう全部同じに見えちゃって。あれから当たり外れをね、探し出すの大変だなと思うんで、その中で面白そうなやつをね、ぜひ、ね、教えていただけると嬉しいなって思ってます。で、そんなお便りもお待ちしております。じゃあ他にお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム、ひろちゃんさん、パルさんこんばんは。今からでもいいから食肉センターで一緒に飲みませんかとメッセージを送りましょう。遅くなったのは気になって仕方なかったとか言えばいいんだよ。とりあえず誘わなきゃ何も始まらないよ。ちなみに相手はいくつくらいだったのってね、お便りいただきました。ありがとうございます。相手はね、さっきもちょっとお話出ましたけどね、31歳だから。ね、いいよね。その10個差ぐらいだったらギリじゃん。これが、まあ、正直、えとが一緒ぐらいだったらまだいいと思うね。12歳。ギリだと思うんだけど。13以上離れると、ほんと一回り以上離れちゃうから。そこがね、ちょっと、まあ私の中では、うん、ちょっとしたなんか、そういう線引きされたところかなと思いますけども。食肉センターで一緒に飲みませんか？送るか。話してないだろ、多分他の人と食肉センターの話は。俺ぐらいでしょ、したのは。そういう意味ではね。ちょっと送ってみようかしらね。 送ったところでね、別になんか、何かあるわけじゃないもんね。で、いいよって言ったらね、最高だ、最高だもんね。結婚するもんね、そしたらね。電撃結婚あるかもしんないからね。でも何なんだろうね。なんで、あんななんかいい子っぽい子が、ザ・シングルに来るんだろうね。まあもちろん出会いを探してるんだろうけど、出会いなんてあるだろうって思うけどね。あんな感じだったら。なんかわかんないよね。難しいね。ほんとね。そういうのはね。まあまあ、ちょっと、誘ってみましょうか。ね。頑張りたいですね。じゃあ、あとは、ね、いただいてます。お便りの前に、今週喋りたかったこと。他。あれ、また今週もこれ喋れねえな。毎週、もうここに3、4週ずっと喋ろうと思ってメモしてるんだけど、これ喋れねえな。残念。来週喋ります。ね、もう変にちょっとね、時間調整がうまくできなかった今回ね。すいません。で、あとは、ピッコマでやってる漫画、俺だけレベルアップな剣っていう漫画があるんだけど、かなり前に紹介したと思うんだけど、俺。これがとうとう完結したらしいですよ。まあ、無料で見れる分に関してはまだ完結してないんだけど、有料でね、お金払って見る分には完結したっぽいので、ね、もしまだ見てないよって人いたら、ピッコマでやってるんで、で、多分、そのうちアニメ化とかもされると思うんだけど、アニメ化とかドラマとか映画化とかわかんないんだけど、何かしらされると思うんだけど、そのぐらい盛り上がってはいると思います。まあ、知らない人がいないんじゃないかぐらいは言い過ぎだけど、まあ、かなり人気のある作品になったので、ぜひ、まだ見てないよって人いたら、ね、毎日無料でね、見れると思うんで、で、ある程度まで行くと1週間にね、1話しか見れなくなっちゃうんだけど、無料でね、ずっと見れたりするんで、ピッコまでやってます。俺だけレベルアップな剣。序盤はそんなに面白くないんだけど、中盤ぐらいからすげえ面白くなってくるんで、それちょっと見てもらえるとね、いいなーって思って、ピッコま、ぜひね、入ってない人いたら、ね、まあ、ピッコまはね、俺だけレベルアップな剣に、ついても面白いし、もう一個、テムパルっていうね、漫画もあるんだけど、これも、どんどんどんどん面白くなってるんで、この二つ見るだけでもね、ピッコマインストールする価値あるかなと思うんで、ぜひ、ね、皆さん、せっかくね、完結したらしいんでね、これから追ってもらえたらなと思います。あとはですね、今週、まあ、そういうピッコマって、まあ、アプリなんだけど、アプリで言うとですね、カイジあるじゃん。ギャンブラーのね、カイジのアプリがね、リリースされたんだよね。1月20日にリリースされまして、ね、カイジのアプリって言ったらすごい期待膨らむじゃん。なんかね、エスポワール号の中でさ、限定じゃんけんしたりとか、あとね、Eカードやったりとか、鉄骨渡りとかさ、いろんなのあるのかなとかちょっと思ったりとか、しかもね、最近のアプリって結構高機能だったりするじゃん。だからさ、どんな感じなんだろうって、しかもあ、ね、カイジって結構ビッグタイトルじゃん。どんな感じなんだろうとか思ってさ、俺アプリ落としたわけ。やったみんな、カイジのアプリ。衝撃を受けるよね。どんな衝撃かっていうと、なんていうのかな、アプリ作るような、そういうゲームアプリを作るような専門学校がもしかしてあったとしたらだよ。そこの、生徒が、卒業制作で一人で作ったんじゃねえか、みたいな。ぐらいのアプリ。 ね、そんなことあんま言っちゃいけないけどさ、ひどいんだよね、本当にクオリティが。なんだろう、なんであれで5出したんだよっていうぐらい。福本先生ね、カイジの作者のね、原作者の福本先生もまあある程度それ見てるわけじゃん、こういうアプリ出しますよっつって。いや、イエスとは言えんよ、あのクオリティだと。卒業制作っていうレベルだもんね、多分ね。まあもちろん中身、ね、中身もちょっとおかしいんだよな、若干なんかバグってんじゃねえかなっていうような計算だったりとかあるし、なんとも言えないんだけど、そのまあでもアプリのクオリティ自体がちょっと低すぎて、画質も悪いし、もう今2022年のアプリで画質が悪いっていうことはありえないじゃん普通に。でも画質も悪いし、もうボタン一つ取っても卒業制作レベルなんでね、そのね、やっつけ感がある、少し慌てて作った卒業制作感あんのよ、少しこれやべえだろって思うんだけど。でちょっとやったんだけどさ、うん、あんま面白いかどうかもちょっとわかんないんだけど、でもなんかもうアプリ自体のクオリティだよね、そこでもう持ってかれちゃってっからさ。ねえ、まあ、そんなのが出ましたってことで、面白いアプリだったらね、もう本当にすげえやろうかなと思ったわけ。やっぱ初日起動した後もう起動してないもんね、残念、本当にもったいないことをしましたね、カイジのアプリに関しては。こっからなんかテコ入れ入るのかちょっとわかんないけど、あれに課金しようとかはもう絶対ないよっていうクオリティだったんで、まあ、多分なんだろうな、どこでも多分そういう風に言われてるんじゃないかなって思えるぐらいの感じだったんで、ね、まあでもね、大の大人がさ、いっぱい集まってさ、で真剣に作ってね、リリースしてるわけだから、大きなお金もいっぱい動いてるわけだからさ、あんまり下手なことは言えないけど、そんな感じだったなぁと思って、ちょっと逆にショックだったよね。いや、やるつもりだったから、カイジのアプリだからね、でバイブルと言ってもおかしくないから、カイジはさ好きだからさ、やっぱしね、だからちょっとなぁ、残念だったなぁなんて思いました。で、あとは今週はですね、あ、体重だけちょっとお話ししておきましょう。少しね、まあ、食事制限はあんまりしてませんが、まあ、懸垂をね、1日1回だ2回だちょこちょこやったりとか、あと、まあ、先日ね、その、お寿司食べ放題は行きましたけど、そこまで量をね、その日以外は、取ってはいないので、体重が 64.4kg からですね、先週。今週64キロ、ちょっとだけ落ちましたね。少しシュッとした感じがするんで、あとはまたね、少しずつね、うん、まあ食事制限もしながらね、ちょっと痩せてね、かっこいい体になってね、食肉センターに行きたいと思いますけどもね、まあ、そんな感じ。じゃああとはですね、お便りも読んでいこうかな。ちょっとお時間ね、越してきてるんで、あれなんですが、あと、ちょっといただいてるお便りで、1個に関しては、来週、ちょっと読みたいなってのがあったんで、来週だったらね、ちょうどいい感じで、ちょっと読めるようなお便りがあったんで、うん、そこはね、来週読みたいと思いますけども、これは1個読んでいきましょう。ラジオネーム、ゴンサクさん。こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらってます。べっとりうんこの件ですが、ね、私ね、うんこしていつも便器にうんこくっついちゃうって話なんですけど、べっとりうんこの件ですが、私も冬のうんこは水分不足のせいもあってかべっとりしております。べっとりうんこが便器につくって気持ち悪いですよね。でも対策方法あります。うんこ出すタイミングで一度水を流すんです。女性がトイレ入るときって 小便の時に音をごまかすために水を流しながらするじゃないですか。あれをやるんです。男もうんこ出すタイミングで水を一度流します。そうするとあら不思議、べっとりうんこだろうが、シャビシャビうんこだろうが便器につきません。水代は多少かかるかもしれませんが、不快な思いするぐらいならうんこ出るタイミングで一度水を流す、これをぜひお試しくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、うんこがもうべっとりしちゃう、大変なのいつも。なんだけどそこ解決しますよってことで、その方法がうんこ流すタイミングで水を流すっていうね、これやってみました今日の朝で。正直な話、つかなかったけど、すげえ難しくて、っていうのが、まあ、一応ね、いつもうんこするときには、トイレットペーパーね、一応便器の方には、なんていうの、ちゃんとやってんのよ。便器の中にトイレットペーパーをね、そこに置いてるわけ。で、うんこつかないようにね、ちょっと下に置いてるんだけど、それでもうんこすると、でずーっとね、そこにね、トイレットペーパーはいてくれるわけじゃなくて、うんこの重みでね、またずれていったりとかしちゃうから、だから、まあ、なかなかね、うまく機能しなかったりするんだけど。で、うんこしたいと思った時に、ね、水流したの俺。で、水流して、じゃーっつって、その間にうんこしたわけ。なんだけど、うんこってさ、第2波第3波があるじゃん。ブリブリブリの後にちょっと時間経ってからブリブリで少し経ってからブリみたいなあるじゃん、そういうのが。だから水流してる時間ってさ、言っても20秒30秒だと思うんだけど、うんこってさ20秒30秒のスパンじゃないじゃん。1分とかさ、第一陣が30秒ぐらい出てきて、で、その、うんこしたいなと思った時でもだよ。そっからブリブリ、ブリブリ、ブリブリつって、ずっとブリブリ言ってっけど。で、その後に、水流れ終わっちゃった後に、第二波がブリブリって出たりして。だから結局、水流してる間に、全部出し切れないんだよ。それが難しいなって、すげえ思ったんだけど、ただ、うんこする前に水一回出すと、それ第二波第二三波で間に合わなかったとしても、その便器が濡れてるから、それだけでもちょっと効果がある気がするわ。なので、いつもは乾いた便器にうんこしてるんだよね。だからこそよりついちゃうんだけど、潤ってる便器にうんこするとちょっとベタついてても大丈夫かもしれない。なので、ちょっと第2波第3波に関しては、ちょっと間に合わない気はするんだけど、それでもね、今回は成功したんでね、そういう意味ではね。結果的につかなかったんで。だからね、だって、そんなね、一回流して、で、ブリブリつって、流し終わりましたって、あ、やべえ、第2波来ちゃうって、ブリブリって時に、もうさ、貯水タンクに水が入ってないからさ、その時点でね。また待たないといけないわけじゃん。1分だ、何分ださ。だから、その第2波には水間に合わないんだけど、でも大丈夫、かもしれない。ちょっと今後ね、べっとりうんこ事件に関してはね、これで対処して、ね、解決していきたいなと思います。ね、すごく参考になる、ね、お便りいただきましてありがとうございました。じゃあそんな感じでですね、一応今週は、ここまでで、ね、終わりにしましょうかね。ちょっと今日喋りたかったこととか、あと、いただいてたお便りとかもね、ちょっと読めなかったものもあるので、来週ね、読ませていただきたいと思います。意外とね、 ちょっと、お便りもね、読めてないのもあるので、来週はちょっとお便りで優先でね、読んでいきましょうかね。ちょっとね。本当に毎週いただいてるのにね、申し訳ないです、本当にね。なので、まあ、今週あと喋りたかったことも、まあまあ喋ったかな。大体喋ったと思うので、そうだね。意外と喋りたいことあったんだな。まだあったもん。パズドラの話とかさ、あったし、最近聴いてる曲ね、新天地開闢集団ジグザグの最新情報だったりとか、まあ、いろいろ喋りたかったことあったんだけど、来週喋りましょうね。ちょっとね、来週はでも話すこともね、特にだいたいこんなこと喋ろうかななんてことはもう決まってるんで、来週もね、まあ、食肉センター行ったよって話がね、多分あると思うんで、まあ、その辺もね、お話できたらなと思ってますけど、まあ、ちょっとどうなるのかわかりませんが、まあ、この後ラジオ終わったらですね、メッセージを送ろうかしらね。まあ、そんなわけで今日この辺なんですけどもね、来週は1月の31日、また22時からね、 YouTube の方で、生配信しながらね、収録なんかもしていきたいと思いますんでね、よかったら生放送もね、遊びに来ていただけたらと思います。それではね、今日この辺で終わりにしていきたいと思います。どうしよっかな、この後メッセージね、遅いよね、2時ね。で、送った後俺も寝ちゃうからね、その後ね、帰ってきてもあれなんだけど、まあ、いっか。ちょっと、まあ、そうだね。この後送るか、明日送るかはまた別として、でももう送るは、どっちにしろ何かしらね。食肉センターびっくりマークだけ送ったらもう変質者だもんね。よくわかんないもんね。まあ、ちょっとそこは少し悩みながらね、送りたいと思います。そんなわけでね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたね、次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。